根性を与えられている聖書の箇所をお読みしたいと思います。コリント人への手紙第1、2章10節から12節です。失礼しました。コリント人への手紙第1、新約聖書328ページになります。コリント人への手紙第1、2章10節から12節をお読みいたします。それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからです。人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょう。同じように神のことは神の霊のほかには誰も知りません。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。以上のところから聖霊によってと題しまして清岡先生から御言葉をいただきます。
おはようございます。今日はペンテコステ聖霊降臨日ということで、いつものコロサイ書を離れまして第一コリントの2章のところを読んでいただきました。あるこの会議の分科会においてですけれども、その分科会のテーマが家族の心が見えないというこうテーマのものがありました。そしてそのアウトラインを見ると、たとえ家族であってもその家族の心が見えないということの、まあ、現状が記されていました。確かに人の心の深み、深いところはたとえ家族であっても残念ながらなかなかに見えないということもあるかと思います。まあ、ましてこの他の人の心の深みなどはなかなか見えないものでありますし、で私たちの心の深いところはやはり神しか知り得ないというところでもあるかと思います。ですが神が知っていてくださるということは私たちにとっては感謝であり、本当にこの幸いなことでもあると思います。今日はそんなことを思いながらこの聖書の箇所を読んでいただきました。このところから一つは、第一は神の霊、神からの霊というところです。この2章の12節においてこのように語られています。しかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのですとありますが、そのところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けましたとあります。まあこの世の霊、まあそれは一体何なのかなとなりますが、もちろんこのサタンということも考えられますけれども、でもこの聖書のコリント書の流れからいきますと、まあ知恵ということが主にテーマとなっております。ですからここでのこの世の霊というのは神から離れたこの世の人の人間的な知恵ということも含まれています。いわゆるインスピレーション的なことでもあるわけです。この世には人間的な知恵に優れ、また洞察力に優れたものを持っている人々もいます。それはそれで素晴らしいことでもあります。ですがどんなにこの世の人間的な知恵に優れていたとしても、人の心の深いところはやはり分かりませんし、まして神の御心、神の望まれていることについてはなかなか分からないわけです。そしてここではそのようなこの世の霊を私たちは受けたのではなく神からの霊を受けたとあります。神からの霊、神の霊というと 何か不可思議な得体の知れないものと感じる人もあるわけですが、決してそうではないわけです。この神の霊、三位一体の聖霊なる神のことであるわけです。父なる神、子なる神、キリスト、そして聖霊なる神の神の三位一体の神ということです。私たちはこの父なる神を、そしてキリストを信じ、信仰を持ったときに聖霊をうちに受けました。ですから聖書が語る言葉があります。この第一コリントを今開いておりますけれども、その例えば三章の16節にはこのようにあります。第一コリントの三章16節には、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。あなた方は神の霊が、聖霊がうちに住んでおられる神の宮であるとあります。また同じコリント書の6章の19節でもこのように言われております。6章19節では、あなた方は知らないのですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありませんとあります。あなた方の体、あなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であるとこあります。ですから聖書は繰り返し、私たちはそれぞれ信じ救われ、そして神からの霊、聖霊を受けているんだと、そして聖霊をうちに宿す聖霊の宮であるとこう言われています。私たち自身は弱くて、また脆いものでもあります。この体も健やかで80年とも言われています。心も罪に汚れております。ですがそんな私たちのうちに、この信仰によって助け主である聖霊が与えられているというわけです。それは例えばこの素焼きの何でもない安物の壺なりがあったとします。その壺そのものは本当につまらない、また安いものであるかもしれませんけれども、でもその壺の内側に高価な香りを放つですね、本当にその香油が入れられた、そしてそのゆえにその壺は素晴らしい香りを放つわけですけれども、で私たちも確かに聖書が語るように土の器に過ぎないわけですけれども、でもそのうちに聖霊なのが与えられている、そんな素晴らしいものであるということをもう一度知らされます。まあ、横道に入るかもしれませんが、そのような聖霊の宮であるこの体だからこそ、私たちはこの体を大切にするということになります。自分のものであって、自分のものでなく神のものでもあるわけです。ですから、さまざまな不摂生や、あるいはさまざまなお酒や、いろんなものによってこの聖霊の宮である体を傷つけないように心をしているわけです。この第一コリントの2章にありましたように、私たちはこの世の霊を受けたのでもなく、それは神の霊を、神からの霊、聖霊を受けていると、そのことが語られております。私たち一人一人は確かに弱くて、価値のないものかもしれない、でも聖霊という素晴らしいお方を宿している、それが私たちだということをまず語っております。そして次に第2には、このそのような聖霊の働きということでもあるわけですが、このところでいくつか語られております。その一つは、第一には聖霊こそが神の御心を知るということがあります。2章の11節で、人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょう、同じように神のことは神の霊のほかには誰も知りませんとあります。人の心のこと、それはその人の霊のほかには誰も知らないとこう言います。まあその通りであると思います。人の成り立ちについては、人は体とその霊の2つからなっている、もちろん3つと取る方もありますが、人はその体と そして霊とからなっています。体は文字通りこの肉の体であるわけです。そして霊とはまさに人が人であるところのものであります。人にしかないものであり、神が人を創造されたその時に語られています。神である主はですね、土地の塵で人を作り、その花に命の息を吹き込まれて、そして人は生き物と生きるものとなったとあります。命の息が与えられ、霊が与えられ、神は土から人の体を作り、そして霊を与えられたとあります。そして神の前に生きるものとなったわけです。まあ、もちろん私たちがやがてこの地上での生涯を終えたその時には、聖書にありますように、土の塵は元あったように土地に帰りですね、地に帰り、霊はこれをくださった神に帰るとあります。それに私たちは確かにそのような霊が与えられている、そのようなものであるということがあります。そしてその人の心の深いところ、心の深みはその人に与えられて、その霊以外には誰も知り得ないというわけです。先の会議において家族の心が見えないというテーマがあると言いましたけれども、確かに今日のさまざまな事件などを見ても、たとえ家族であってもその心が見えないということを感じさせられるものでもあります。まして他の人には他の人の心の深みというのは知り得ないわけです。表面上とか一部分は知ることができるかと思います。ですが本当に大切な部分とか本当の深い気持ちというものは他の人にはなかなか明かさないでしょうし、そのゆえにまた他の人にはわからないというところがあります。その人の心の深みというのはその人の霊しかわからないとあります。ですからそれをわきまえずに、それこそ土足でどかどかと踏み込むことはできないものですし、また知ったかぶりもできないわけです。もちろんだからといって否定できということはありませんし、互いに語り合う中で本当に少しでも理解できるようになれればと願ったりもします。ですが人の心の深いところはその人の霊しか知れない。そしてそれと同じように神のこと、それはまた神の御心は神の霊によらなければわからないというところがあります。この2章の11節のところですけれども、同じように神のことは神の霊の他には誰も知りませんとあります。神のこと、神の御心などは聖霊の他には誰も知れないとあります。私たちは神の御心を、まあ、何によって知ろうとしているだろうかとあります。神様は一体私に何を望んでいるのか、何が神様の喜ばれることなんだろうか、それを知ろうとします。でもそれを何によって知ろうとしているんだろうかとあります。占いやあるいはこのまじない、そんなものによって知ろうとする人もいます。ですがそれはやはり愚かなことでもあり、また誤いでもあります。そのようなまやかしやあるいは人の方法によっては神の御心を知るということはできないわけです。パウロも祈りますけれども、本当にそれは神を知るための知恵と啓示の御霊を与えてくださいと祈っているところがあります。そのように神の御心は神の霊によってしか知ることができないということがあります。そして次には聖霊の働きとしては、また神の御心を私たちに知らせるということがあります。私たちに知らせる。十節のところで、それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからですとあります。神がその御心を私たちに教えてくださる、聖霊によって教えてくださるとあります。神の御心のすべてを知っておられる聖霊が私たちに神の御心を教えてくださる、神のことを教えてくださるというわけです。まあでもどのようにしてそれを知り得るんだろうか、教えてくださるんだろうかとあります。一つはまさに 祈りの中でということがあります。祈りについて聖書が語っているところがあります。お開きしたいと思いますが、コリントの後ろの方にありますが、エペソ書の6章の18節というところですね。エペソ書6章の18節です。新約聖書の392ページですね。392ページ、エペソ書の6章の18節です。エペソ6章18節でこうあります。これら、18節すみません、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい、聖霊によって祈りなさいとあります。あるいは聖書の他の箇所では、愛する人々、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分を築き上げて聖霊によって祈りなさいと言われるとも言われています。聖書は繰り返し聖霊によって祈りなさいと勧めています。聖霊に導かれ、そして聖霊に助けられ、聖霊の思いで、そして祈りなさいとあります。それは聖霊が祈りの中で何が神の御心かを教えてくださるからでもあるわけです。祈りは単なる独り言ではなく、心を鎮めて神に向かい、また神を賛美し神に求めることであり、その中で神が御心をまた教えてくださるわけです。神の御心でないものを祈りの中で求めても、心に平安やあるいは確信は与えられないことでもあるかと思います。でも御心にかなうときには、祈りの中でまさに平安やあるいは確信が与えられることでもあると思います。神の御心を知っておられる聖霊、その聖霊によって助けられ、また支えられ導かれ、祈りなさいとこうあります。そして御心を知るわけです。もう一つのことは、聖書によって神の御心を知るということがあります。聖書についてはよくご存知のように、聖書はですね、全て神の霊感によるものであってですね、教えや戒め、そういったものに有益であるとあります。聖書は全て神の霊感によるものであるとあります。あるいはまたこうも言われますが、予言は決して人間の意思によって与えもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人々たちが神から受けて語ったとあります。聖書はまさに聖霊に動かされた人々がまさに記したものでもあるわけであり、神の御心にかなうものであるわけです。聖書は神の 霊によって、また御霊によって導かれ書かれたものであります。故に聖書には神の御心が明確に記されています。神の前に祈ることもしない、あるいは聖書を読まないでいて神の御心を知るということはできないものであるわけです。その面で聖書を読み、そして聖書によって神の御心を知る、そのことが大切なこととしてあります。聖霊なる神ご自身が父なる神の御心をすべてご存じであり、その聖霊に導かれ、聖霊によって祈る中で、まさに神の御心をはっきりと知ることができるとあります。そしてさらには、聖霊は神の恵みを知らしめるということがあります。コリントの方に戻りますが、2章のところにあります。そのところに、もう一度ありますが、私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのですとあります。私たちが恵みによって神から受けているそのものは、どんなにそれが素晴らしいものであるかを私たちは聖霊によって知るということがあります。私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知ることができる。 言い換えれば私たちが神様からどんなに素晴らしいものを受けているかを聖霊は私たちに改めて教えてくださるわけです。神から受けた恵み、それはどんなものであるのか、それはまず何よりも十字架による救いの恵みということでもあります。聖書も私たちはこの御子の血による贖い、罪の許しを受けているとあります。そしてそれは神の豊かな恵みによるとあります。神の恵みによって私たちが救われた、自分は自分の力で自分を救い出したものではないということがあります。自分で自分の罪をどうすることもできない、自分を救うこともできなかったわけです。ですが神が私たちを愛してくださり、そしてイエス・キリストを私たちの罪の身代わりとして送り、キリストの十字架の死によって私たちを罪と裁きから救ってくださった、それは神の恵みのゆえであるとあります。恵みとは受けるに値しないものにもなお注がれる神の愛であるわけですけれども、そのような神の恵みによって私たちは本当に救われた、そのことを知らされます。そしてその賜物をまた私たちが一人でも多くの人々に知らせるということがあります。そのためにも聖霊を受けているわけです。いかれば伝道あるいは宣教ということにおいてもそのことがあります。聖霊によって力を受け伝道するということになります。あの有名な聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてですね、エルサレム、ユダヤ、サマリアからおよび地の果てまでも私の証人となるという、あの宣教命令があります。聖霊が上に臨まれるとき力を受けて地の果てまでも証人となる、イエス・キリストのことを、その救いを知らしめる、神の恵みをですね、知らしめるというその務めがあります。それを聖霊の力によって行い、またそれをなすということでした。そのような聖霊の力に支えられて、そしてなおこれからも宣教にまた伝道に励むものでもあるわけです。人間の知恵と力ではなく、本当に神からの霊、聖霊に支えられ、その神からの恵みをですね、人々に知らせるという、そのために私たちが今ここにあることをもう一度教えられるものでもあります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたにあるイエス・キリストを信じ、そして救われ、聖霊を受けたことを感謝いたします。私たちの体は弱いものであり、また本当に愚かなものでありますけれども、父の器に過ぎませんが、聖霊が与えられ、聖霊の宮とされていることを感謝をいたします。本当にその聖霊によって私たちが祈りの中で、また御言葉を通して神の御心を知り、またその神の御心を行うこともできますよう、どうぞ導いてください。私たちがこの世の霊、またサタンあるいはこの世の知恵を受けたものではなく、聖霊が与えられ、聖霊に導かれる日々であることを感謝をいたします。どうぞ私たちがこのことを覚えて、またこの日々を歩むものとならしてくださいますよう、心からお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。